83.4MHz カズサ FM お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。午後3時を回りました。そしてここ君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津においでの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。リハーサルも良かったんですけれどもね、本番はさらに皆さんに声を合わせていただいて、そして手拍子の時にはもうさらにこうやって手を合わせて準備をしてくださっているという、なんて素晴らしい、なんて素直なお客様なんでしょうか。本当にありがとうございます。たくさんの皆さんにおいでいただいて、今日は30分間ですが、このサテライトスタジオ君津市役所の1階から公開生放送でお送りしていきたいと思います。このスタジオ初めて見たよっていう方どのくらいいらっしゃいますか。あ、結構いらっしゃいますよね。昔これあのカウンターだったの覚えてますか。誰も使ってない、ちょっとね、古びたカウンターだったんですが、そのカウンターをきれいに囲いまして、私どもスタジオを作らせていただいたんです。そして平常時はこうやって皆さんで皆さんの発表の場とかいろいろな形で活用しているんですけれども、災害があった時、例えば台風が来た時、この間大変でしたよね。ああいう時にはですね、小糸川の水位がどんどん上がってますから、皆さん早く避難してくださいねというようなお知らせを、広報無線はもちろんありますけれども、このスタジオから市役所の職員の方が一つボタンをポンと押せば、ここからそんな放送が皆さんのところに行くようになったんです。で、この緊急割り込み放送は千葉県内でカズサ FM 君津市が初めてなんですよ。ありがとうございます。内輪で盛り上げておりますが、はい、まあね、これがね、利用するということがないことが一番なんですけれども、やっぱり君津市も、そして災害放送を頑張っているカズサ FM も、皆さんの命もそして財産もしっかりと守っていきたいという思いがありまして、ちょうどこのスタジオができて1年ちょっとが経っております。ですからこれから何でもない時には必ずカズサ FM にたまにはチャンネルを合わせてみるとか、ね、何やってるかな、喋ってるかな、じゃあ地元の情報やってるかなってちょっと耳を傾けていただいて、何かあった時にはもちろん NHK も聞いていただいて、そして機密の細かい情報はこのカズサ FM をご利用いただければと思っています。地域の皆さんと楽しい放送、そして命を守る放送をカズサ FM はやっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は和楽器の演奏、また君津市からのお知らせと防災虎の巻をお伝えしていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りいたします。さあ、それではまずはカズサインフォメーション君津からです。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。君津市市役所人事課の渡辺です。
渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、君津市役所の職員募集についてお話しさせていただきます。
この君津市役所で働く職員の募集、 君津ではどんな職員を求めているんでしょうか。
はい、君津市では令和4年度から、令和12年度までを期間とする、先ほど、石井市長がおっしゃっていましたが、君津市総合計画を策定しました。
はい、
そこで定める将来ビジョンが人が輝き、幸せつなぐ君津です。それを実現させるためには今いる職員はもちろん、若くて新しい考えを持った職員や知識と経験が豊富な職員の力が必要です。やる気にあふれ君津市に情熱を注いでいただける、そして市民とともに、自ら考え行動し、君津の未来を創造できる職員を私たちは求めています。
はい、
もう少し具体的に言いますと、市民や職員とコミュニケーションが取れる職員、新しいことを作り出せるクリエイティブな職員、君津の未来をイマジネーションできる職員を求めています。
人が輝き幸せつなぐ君津、これを実現するために優秀な人材が必要だということなんですね。
はい、
試験日や受付期間、募集する職種などを教えてください。
はい、第1次試験日は6月の26日の日曜日です。受付期間は5月27日の金曜日までです。期日が迫っていますが、ご自宅からウェブ上で応募することもできますので、ぜひご検討ください。
はい、
そして今回応募しているのは、市役所のさまざまなセクションで働く一般行政職のほか、土木工事の設計などを行う土木技術職、それから公共施設整備の設計などを行う建築技術職、電気設備の維持管理などを行う電気技術職、さらに高齢者や障害者等の支援を行う社会福祉士、働くパパママの子育てを応援する保育士と助産師、そして市民の健康を預かる保健師です。技術職や保育士、保健師などの福祉職は特に人員が不足しているため、経験や資格などがある方はぜひとも受験をお願いしたいと思います。
はい、今回はこのような方々を募集しているということなんですね。
はい、
それにしてもいろんな職種があるんですね。はい、自分の経験や資格が活かせるのであれば、とてもやりがいを持てそうですよね。
はい、そうですね。
今回の試験にはいくつか特色があると伺ったんですが、それは何なんでしょうか。
はい、一次試験である筆記試験では、公務員試験対策が不要な試験を採用しています。そのため公務員として働きたい、自分の経験資格を君津市のために生かしたいけれど公務員試験の勉強が苦手という方にとって大きなチャンスとなっています。
はい、
またすでに社会人として多くの経験を積んでいる方も受験しやすいように、受験可能年齢を広めに取ったりいたり、一部の職種では経験者枠を設けたりしています。
はい、
さらにですね、通常は試験を行った翌年度の4月1日に採用されますが、今回は年度中の10月1日の採用も考えています。なるべく早く市役所で働きたい方にとっては朗報ではないでしょうか。
そうですね。
はい、受験資格など詳しくは君津市ホームページや市役所、こちら1階総合案内で配布している実施案内をご覧ください。わからないことがありましたら市役所人事課までお電話かメールでお問い合わせください。可能な限り皆さんの受験をサポートさせていただきます。
公務員試験対策不要で幅広い年代の方が受験できるんですね。
はい、
公務員を目指している方、君津市民のために働きたい方、ぜひ実施案内を手に取ってみてください。最後に渡辺さんからラジオを聞いているリスナーに向けてメッセージをお願いします。
はい、君津市では元気でやる気のある、そして君津市に情熱を注いでいただける方からの応募をお待ちしています。ぜひ私たちと一緒に人が輝き幸せつなぐ君津の実現に向けて頑張っていきましょう。
渡辺さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
カズサインフォメーション君津出張版をお届けいたしました。さあ、職員の募集ということですね。 公務員試験ってなんだか難しくってすごく倍率が高いのかなと思いましたら、いろいろ職種によっていろいろなんだそうです。特に君津市の場合には年齢層の幅も広げていますし、その、例えばやる気とか未来に向かってビジョンがあるという方なんかはとても挑戦をしていただけると嬉しいというお話も伺いました。もしラジオを聞いていらっしゃる皆さん、またご来場の方もいいのかしら、はい、ぜひまた働いてみたいという方は総合案内で案内状があるそうですのでご覧いただきたいと思います。さあ、そしてこの後はですね、ゲストの方の登場ということです。今日は新緑の風に乗せて、明暗流尺八師範の吉原哲心さんとおことですね、山田流久本派の高梨美香さん、お二方に、尺八琴の演奏をしていただくことになりました。それではまずは皆さんよくご存知のこの曲からお届けしたいと思います。それでは尺八吉原さん、そして琴高梨さん、どうぞよろしくお願いいたします。大きな拍手でお迎えください。どうもありがとうございました。ユーミンのメドレーですね。吉原さん、こっちへちょっと、はい、マイク大丈夫かな。じゃあ私がそっち行きますね、はい、大丈夫ですよ多分、はい、ユーミンの曲で、はい、一番最初はルージュの伝言、
はい、
そして2曲目が
春よ来い
、はい、じゃあマイクあちらからいいですか持ってきていただいて、はい、ということで演奏していただきました。おことで和楽器でこうやった、まあ流行りの曲をというかね、ええ、ポップスを演奏するっていうのは結構あるんですか。
いや、あまりないんですね。
あまりない。かっこいいじゃないですか。でも、
あ、そうですか、ありがとうございます。
ね、どうでした皆さん、よかったですか。ね、よかったですよね。なんかこう琴と尺八っていうと古典的な歌が出てくるのかなと思ったんですけれども、あ、ルージュの伝言だって思った方も多いと思うんですね、うん、はい、ありがとうございます。こうした曲を演奏するというのはどんな心持ちですか、その師範としては。
いや、緊張します。
あ、かえって緊張しますか。
はい、そうです。普段やってないんで。
比較的こう古典的な曲の方が緊張しない。
そうですね、
うん、
演奏し慣れてますから。
そうですね。さあ、そして吉原さんはもともと生まれは富津市でいらっしゃったんですよね。
そうです、はい、そうです。
そして現在は君津でお教室をやってらっしゃると、
はい、ええ、君津カルチャーで、
はい、
やってます。
教えてらっしゃる、はい、今日もしかしたらお弟子さんも結構いらっしゃってるんですか。あ、そちらの方お弟子さん、
はいはい、そうです
そうですか、はい、優しい先生ですか。あ、よかった、そういうことですね。
打ち合わせ通り
わかりました。おこと、そして和楽器たくさんの魅力があると思うんですけれども、尺八はどんなところが魅力だと思われますか。
私は尺八の音色がですね、うん、その倍音の効いた音色に、
はい、
まあ、取りつかれたといいますか、
はあ、
もうその一言につきます。
そうですか。こうこのね、尺八を通してそのご自身の息がこうふっと入って、はい、まるで風のような音がしたりするじゃないですか、このあたりやはり魅力の一つなんでしょうかね。
そうですね、いろんな音色が出せますので、
はい、
村行きといって激しい音とか、
うん、
あと優しい音とか、まあ、いろいろ、はい、音色がいろいろ吹き分けることができるのが魅力ですね。
技次第ということですね。
そうですね。
わかりました、ありがとうございます。さあ、そして、おことを今日演奏してくださっています高梨さん、
はい、は
い、いかがでした今日は。
はい、
なかなか今ねコロナ禍だったので人前で演奏するのが少なかったじゃないですか。
そうですね、
うん、
はい、いろんな行事が無観客演奏会になってたりしましたので、はい、
じゃあ今日はお客様がいらっしゃってよかったな、は
い、たくさん来ていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。高梨さんのお住まいは君津市内でしたっけ。
はい、常城に住んでます。
そうですか。どうですか住み心地は。
はい、自然がいっぱいなところで、
うん、
もうそろそろカエルの声が賑やかになる頃です。
そうですよね、
はい、
そうですね、はい、いつ頃からおことは始めてらっしゃるんですか。
はい、6歳の6月から始めています
。しきたりにのっとって。
そうですね。
なんでおことを始められたんでしょう。
はい、家におことがあったということと、
あった、すごいですね、お母様が
勧めてくれたことがあって、うん、 て、
じゃあもともとおことはお母様のおことだったんですか。
おばあちゃん、祖母のおことだった、
おばあちゃんのおことだったんですか。はい、じゃあそれからずっとやってらっしゃる。
ずっとやってます。
26歳になって、あ、違うなことはないね、はい、ずっと長年やってらっしゃって、きっとお弟子さんもいらっしゃるんですよね。
はい、
はい、
今日も来てくれてます。
そうですか、ありがとうございます。本当は師範なのに、うん、師範って言わなくていいわなんておっしゃってらっしゃいましたけどね。素敵なお琴の音色を今日は奏でていただいています。最初は皆さんに近い方のお琴を演奏してくださいました。このこう山の三角の琴字っていうんだそうですね。さっき教えていただきました。なんで今日2台持ってきてくださったんですかって言ったら、
はい、あのおことは弾く曲によって、はい、この琴字を立てる場所を変えて音を調弦するんです。
音階が違うってことですか。
はい、音階が違います。
そうするとこれから弾く演奏は、はい、演奏していただくのはさっきはユーミンの曲だったんですが、はい、音階が違うっていうことは今度こそ、はい、古来の日本の伝統の演奏ということになるんでしょうか。
そうですね、あのユーミンの曲はあのピアノのようにドレミファソラシドと並んでいるんですけれども、はいはい、あの今度はそうですね、古来の、方になるので
日本の音階で、
そうですね、音階が だいぶ違うので、う
ん、はい
はい、おことらしい曲になってる。
そうですか。続いての曲はどんな曲ですか。
はい、あの宮城道夫先生の春の海を演奏いたします。
もう王道ですよね。さあそれでは、尺八そして琴の音色で聞いていただきましょう。春の海、どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。明暗流尺八師範吉原哲心さん、そして山田流久本派師範の高梨美香さん、お二方に演奏していただきました。素敵な演奏に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあそれでは続いては防災虎の巻です。
機密防災虎の巻。
さあ始まりました防災虎の巻。今回は虎の巻九次郎さんが出演できないため危機管理課の星野さんです。星野さんよろしくお願いいたします。
はい、機密市危機管理課の星野です。皆さんが聞き取りやすいようにお話をしようと思いますのでよろしくお願いします。
はい、普段通りお話をしていただければ大丈夫だと思います。早速なんですが今回はどんなテーマでしょうか。
はい、前回九次郎さんが令和3年度に作成した機密防災ハンドブックの非常持ち出し品と備蓄品について紹介をしたので、私からは家の中と外の防災・減災対策について紹介したいと思います。
はい、
石村さん、うん、1日のうち家で生活する時間は何時間くらいになりますか。
そうですね、仕事の休みの日には買い物以外ほとんどの時間家とか家の周りにいるんですが、はい、まあ、どのくらいなんだろう。まあ、家の中にいても外にいても大きな地震が来た時みんな怖い思いしますよね。
そうですよね。私も大きな揺れを感じた時には驚きますし、安全な行動が取れるかは心配です。
はい、
でも日頃から防災の意識を持ち続けているつもりですので、皆さんのお役に立てればと思います。まずは家の中の対策ですが、家の中には意外に危険なものがたくさんあります。強風や大きな揺れでガラスが割れたり、地震で家具や冷蔵庫が倒れたりすることがあります。令和元年の台風以降、窓ガラスに養生テープを貼ってガラスの飛散防止をされているお宅をよく目にしますし、タンスや本棚を固定する金具やストッパー、テレビなどの下に装着するマットなどが数多くホームセンターで販売されているように感じますが、私だけでしょうか。
私もよく見かけるようになりました。
その他にもなるべく吊るすタイプの照明器具は使わないようにしたり、蛍光灯は蛍光管の両端を耐熱テープで留めるなどの対応をしましょう。
はい、
家具の重心を安定させるため重いものを下に、軽いものを上に収納するようにしましょう。
家の中には重い家具や電化製品多いですよね。はい、天井から吊るされている照明器具、揺れが大きいと一段と怖いですよね。
そうですよね。続いて家の外の対策を紹介します。
はい、
大雨による災害の対策として屋根や雨どいの点検が必要です。屋根の外壁、瓦やトタンのひびやめくれ、雨どいについては落ち葉や土砂が詰まっていないかの確認が必要ですし、
はい、
窓枠やガラスの周辺には植木鉢や物干し竿などの飛来物を置かないようにしましょう。
はい、
側溝のゴミなども取り除いて排水を良くする必要があります。 火災の予防対策では家の周辺に燃えやすいものを置かない対策も必要です。また風水害による被害に対してお宅が火災保険などで保証が受けられる場合がありますので確認をしておきましょう、
はい、
火災保険には自然災害に備えた水災保証、風災保証、落雷保証などがありますので保証が受けられるかどうか、受けられる場合には被害に遭われた際に必ず申請をしましょう。
ありがとうございます。星野さん、今日はこの辺でお別れになりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キアオラ機密、この番組は機密誌の提供で、サテライトスタジオ、スタジオ機密から公開生放送でした。さようなら。